ルカによる福音書第1章の39節から45節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。まあ、この時期になるとですね、サンタクロースがいるかどうかということをですね、よく話題になります。まあ、クリスマスはのですね、一日で世界中にですね、サンタクロースはですね、子どもたちにプレゼントをですね、配るわけなので、今準備中ですっていうなんかフェイスブックで流れてましたね。サンタクロースがトナカイになんか餌をあげている動画が、あれフィンランド政府がなんかのフェイスブックだったと思うんですけどね。はい、まあ、そのどんどんやっぱりその期待をですね、高めていこうということかもしれません。まあ、ただサンタクロースがいるかいないかっていうのはいつも議論になりますけども、まあ、いるかいないかではなくして、信じるか信じないかというですね、多分そのことが一番大切だろうなと思います。信じているものにはですね、それは存在するしですね、信じないものには存在しない。まあ、多分そういうことをですね、サンタクロースの物語は教えているんだろうなと思います。まあ、そういう意味では郭修一先生がですね、サンタクロースの本を書かれましてですね、まあ、多分その中はやっぱ信じる、小さい頃にですね、やっぱり信じる、そのことの大切さ、それを教えるという、まあ、そういう本だったなというふうに思います。まあ、そういうふうに思えば、信じてサンタクロースがやってくると、やっぱりね、信じていつまでも信じられる人はやっぱりいいなというふうに思います。まあ、イエス様のお母さんマリアは、まあ、受胎告知を受けた後、親類のエリサベトのところにやっていきます。まあ、神様のお告げによって身をもった二人がそこで出会いですね、まあ、そしてエリサベトはマリアの方も喜び、あなたは祝福された方ですと言った。まあ、そのことはですね、今年ずっと学んできたところです。で、その時マリアのことを、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方、まあ、そういうふうに表現しています。まあ、この言葉をですね、まあ、ずっと読んでしまいますけど、とってもですね、大切な言葉だなと思います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方、まあ、そのことをですね、やっぱり私たちはですね、もう一度このクリスマスの時に考えようと思います。まあ、マリアはお言葉通り、この身になりますようにっていう言葉をですね、天使に伝えています。多分それを受けて、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方という表現になったのではないかなと思います。広島教会にいた時ですけども、突然お葬式の依頼をですね、されたことがあります。まあ、でもその方は広島教会の会員さんだったんですよね。で、教会からですね、もう30年以上も離れておられたんだけど、まあ、家族はですね、まあ、その、離れていたけれども教会員だったってことを知っておられたでしょう。それで、まあ、電話がかかってきてですね、葬儀をお願いしますということでお受けしたんですね。で、その方のことを全然知らなかったんですけど、まあ生前お会いすることは一度もなかったのでですね、いつ洗礼を受けられたかというと、昭和33年のことだったんですね。で、それはどうやって洗礼を受けたかっていうと、その当時そこの牧師だったのは石松良三という牧師先生で、これ目が不自由な全盲の先生でした。で、その先生からですね、洗礼を受けて、そしてなんとその方は、神戸ルーテル聖書学校で学んでおられるんですね。だから牧師の道を志したっていうこともあったのでしょう。まあ、ただし実家をですね、に帰ってきて実家の仕事をまあされて、それを全うされたということだったと思います。で、その後何かの事情でですね、教会から離れてですね、30年後に教会に帰ってきた時には葬儀だったという、まあ家族が言うには、まあ亡くなるちょっと前ぐらいからやっぱり葬式は教会でしたい、まあ、そういうふうに伝えておられたということでした。 まあ、いろいろとですね、話を聞いてですね、まあ、その人の書かれたものとか読んでたらですね、まあ、なんで洗礼を受けたかという、まあ、それが書かれてあったんですね。まあ、それ聖書に挟んであって、まあ、石松良三先生が信じる者、愛する者は幸せであるという、まあ、そういう説教をされた。そうするとですね、この、方はですね、ちょっと意地悪な質問をですね、したんだそうですね。まあ、そういう書いてあって、あなたは目が見えないのに幸せなのですかというふうに石松先生に聞いた。で、そしたら石松先生は何て答えたかというと、私は目が見えないおかげで外見に惑わされることが一切ないと。で、私はお互いの心と心で相手を見ることができる、だから幸せだと答えられたと。で、その言葉に深い感銘を受けて聖書を学び洗礼を受けたという、まあ、そういうことでした。まあ、葬儀の時にですね、まあ、その文章が書いてあったですね、まあ、聖書をですね、ペラペラとめくっていたら、やっぱり赤い線がびっしりこう引いてあったんですね。で、まあ、その赤い線が引いてあって、その、まあ、自分の捉えたですね、聖書の3つの、ね、驚きみたいなことで最後のページに書いてあって、その3つは、何だったかというと、謙遜ということ、もう一つは、ルターによってですね、教えられた、私たちは全てに勝って神を恐れ、神を愛し、神に信頼しなければならない。もう一つがですね、やっぱり隣人を愛するという、この三つということが聖書に書いてありました。まあ、時には患難にとか苦しみが見えるけども、それは憐れみより与えられしものなり。だからそれをですね、ただひたすら淡々と生きていくんだという、そういう信仰の証だったと思います。そう思うと、この方の中にですね、やっぱり信じるっていう言葉はずっとやっぱりあったんだろうなと深く感銘を覚えました。トマスはその手足に釘跡を見るまでは決して信じない、そういう言葉を言っています。しかし本当は信じたかったんだと思うんです。信じないと言いながら信じたかった。まあ、釘跡を見ずに我が神我が主よと告白していますので、まあ、信じることのできた喜び、まあ、そのことをですね、きっとトマスは言ったのでしょう。まあ、エリザベトはマリアムの訪問を受けて、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いか、そういうふうに言っています。まあ、神様は必ず御言葉通り実現される方、まあ、それを信じることが私たちに祝福をもたらす、まあ、そういうふうに思います。そうすると必ず実現すること、それは信じること、それによって必ず実現するんだろうなというふうに思います。そういう信じる心をですね、クリスマスのうちに私たちの中にも育んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中に今日も信じる心をお与えください。イエス様の御言葉を信じて、それが実現する、そのことに希望を持つことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。いよいよ21日はクリスマスの礼拝がブラウンチャペルで、24日の礼拝がこの大江教会で行われようとしております。どうか主が招いてくださる一人一人を祝福し、街道いっぱい、またチャペルいっぱいの人々と共に礼拝を守ることができるように導いてください。どうかその奇跡を信じる心を私たち一人一人に今日もお与えください。私たちが今日働くために必要な聖霊の豊かな祝福を今与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。